河村陽介です。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは田中さんのご紹介をさせていただきます。1972年山梨県中央市生まれ。横浜国立大学を卒業後、東海銀行、現在の三菱 UFJ 銀行に入行。その後プルデンシャル生命保険を経て、2004年、日本の農業の新しい形を作りたいとの思いを胸に、有給農地 60R を借り、農業法人株式会社サラダボールを設立。設立当初より人材育成に情熱を注ぎ、人材の確保、育成ノウハウを構築。2005年、農業を志す人間が農業で幸せに生きていける道しるべを作るべく、 NPO 法人農業の学校を設立。現在は人工知能 IoT を導入、日本のみならずベトナムでも農業を展開し、農業の新しい形作りに取り組まれています。田中さん、今週1週間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在は農業法人サラダボールを経営されている田中さんですが、大学卒業後は銀行に入行されたということなんですが、当時農業に抱いてたイメージっていうのはどんなイメージなんでしょうか？
はい、今でこそ農業はすごく大きな可能性があって、こんないい仕事ないよって思ってますけども、はい、当時は農業が仕事として成り立つとも思ってなければ、はい、全くこう前向きな、いいイメージは持ってなかったですね。小さい頃からやっぱりこう、私たちの時代は、私だけではなく全国の農家の息子がそうだったかもしれないんですけども、はい、お前たちはもう農業なんかする時代じゃないと、勉強して学校行ってね、いいとこ勤めろと、公務員なんかいいぞみたいにこう言われて育ってました。一刻も早くこう、私たちもこのどい中を抜け出して東京に行きたいみたいにこう思ってましたので、農業にこう志を持ってたとか、そういうことは一切なかったですね。
田中さんは銀行に入行されて、その時はどのようなお仕事をされていらっしゃったんですか？
はい、数年間は、一般的なこのジョブローテーションと言われる中で、いろいろな仕事をこう経験をし、外回り、の仕事をこうしていました。
そうすると、まあ、法人向けの融資中心になってたんですか？
そうですね、ちょうど当時バブルが崩壊した後で貸し渋り、貸し剥がしが始まっていったんですね、はい、その時に新しく融資をすることができなくなったんですけども、銀行の本部である融資っていうのはすごく大事なものだったので、本部にこうプロジェクトチームが結成をされて、そこに声をかけていただいて、抜擢していただいて、新規開拓の営業をこうするのが数年か2年ほどありまして、そこが自分の中でも大きなこう財産となった2年間でしたね。
そうすると、貸し渋りの中で融資をするということは、いわゆる優良企業に対して融資をしていくと、
は
い、
当時はもう優良企業どころか、はい、本当にこう優良中の優良企業でもあり、かつその銀行の最も強い場所だったにもかかわらず取引がないっていうのは、過去に非常に大きなトラブルや、何か曰くがあって、未だに取引がないっていう当時ですね、状況でしたので、一言で言うと難攻不落のところを獲得してこいみたいなミッションだったんですね。
そういう時に難攻不落を落としていく法人営業っていうのはどのようなことをされて？
一番は、お客様がまだ気づいてない問題を掘り起こし、それを、他の人ではできないいろいろなこう提案をし、解決をしていく、最近ではソリューション営業なんて言いますけども、銀行の商品だけではなく、事業に関わる問題すべての解決策を、寄り添いながら、ある意味経営の幹部のような立場でいろいろなことを提案をすることで初めて受け入れられる。
コンサルタントみたいな、そういうような。
そうですね、より実務的な多分コンサルタントなんだと思うんですね。こんなことしたらいいですよだけではとても扉が開きませんので、より具体的にその経営者すら気づいてないことを気づき、思いつかないようなことを提案をし、事業を作っていくところまで踏み込まなければ絶対にこんな仕事は達成できないぞっていうのが当時の上司の教えだったんですね。
そんな難攻不落、田中さんにとっては有意義な仕事だったということなんですが、銀行からまた外資系の保険会社に転職されました、これは 理由って何なんですか？
そうですね、大学を卒業して4年5年ぐらいしてた時ですので、まあ青臭いわけですよ理想に燃えて、はい、こんな工夫にあるべきだっていう中で、はいはい、たまたまこう銀行の本部の中で、経営に携わる会議にこういろいろこう末席でこう出させていただく中で、常に主語が銀行にとってどうなんだ、
なるほど、
うん、っていう判断だったんですね、うん、でそれって本当に正しいのか、うん、お客様にとってっていうことが全然ないっていう中で、うん、その時にこうプルデンシャル生命保険という会社がお客様本位で、できることは全てやっていいっていうオープンな、まあ、活動をこうできる環境にあったんですね、うん、やっぱりそういう中で、また銀行とは違う環境でやっぱり自分も挑戦してみたいなというのがありました、うん、まあ、それでやってること自体はそういう意味でいけば銀行でも保険会社でも全く同じだったんですよね。
保険の営業でも同じだ。
お客様の、はい、問題点を見つけ出し、それをどういうふうにこう解決するかってことを一緒になって考え、またいろいろな調査をして、提案をして事業を支援をしていくっていう意味では何ら変わらなかったんですね。最後の扱う商品が例えば融資なのか保険に加入していただくのかっていうことの違いだけであって、
なるほど、
やってる本質は全く変わらなかったですね、うん、やっぱりこう今でもその時の銀行の経験と保険会社の時の経験がやっぱりサラダボウルの経営に大きく影響を与えてるんですけども、うん、ある意味銀行員の時に接してきた経営者の顔は昼の顔で、プルデンシャルの生命保険会社の時に接してきた経営者の顔は夜の顔だっていう言い方をすることがあるんですよね、うん、それは夜なんか繁華街で飲み歩いてっていうことではなく、はい、昼間はこう毅然として痩せ我慢をしてどこかこう頑張っている経営者の姿、はい、でもある意味その裏側には課題を常に抱えてて悩んでいて苦しんでいて、やっぱり誰かと相談をして解決策を模索したいっていう顔があるんですよね、はい、でも銀行員にはなかなかそんなことは打ち明けられないわけですよ。自分たちがこんな課題があるなんてことは言えないんですよね。
あ、なるほど、はい、
でもやっぱり保険会社に行った時に銀行の経験を元にたくさんの後継者の人たちからどういうふうに事業をこれからしていったらいいのかなっていう弱い部分をたくさん見せていただいたし、そういうところに寄り添う時間が多かったんですよね。やっぱりそこの経営者の強い側面と弱い側面にそれぞれ銀行の時保険会社の時に接してこられたっていうのはやっぱり今の大きな自分の礎になってますね。
そんな、まあ、経営者の顔、はい、昼の顔夜の顔を見た田中さんがそこから農業に転換したのは理由は何なんですか？
はい、もともとやっぱりこう農業というものが自分の DNA の中にあったと思うんですよね。小さい頃からまたは就職するときに農業なんて全く自分でできるなんて思ってませんでした、
はい、
ただたくさんの経営者を見る中で、あ、自分でもやってみたいなっていう思いが抑えきれなくなったんですよね。特にこうベンチャー企業って言われる経営者の人たちと時間を多く過ごすことができて、ベンチャー企業の経営者って言うとかっこよく聞こえますけど何にもないんですよね。あるのは思いだけ、うんうんうん、こんなことを形にしたい、うん、こんなサービスがあったらみんなもっと豊かになるんじゃないか、こんな製品があったらもっと幸せになるんじゃないか、うん、それを何にもないとこから形にしていく人たちのお手伝いをしたときにやっぱり自分でも何かしたい、
うん、
でその時には自分の中にあった農業っていうのがこう芽が出始めたんだと思います、うん、この仕事はいい仕事だよ、この仕事は悪い仕事だよっていうことではなく、経営者がどれだけ情熱を傾けるかによってその事業の結果が変わる、うん、その会社がどれだけ創意工夫するかによって事業の結果が変わる、農業も一緒じゃないかなっていうふうにすごく思えてきて、うんうん、農業を自分でやってみたいっていう気持ちが抑えられなくなって始めました。
わかりました。明日はそんな田中さんが情熱を傾けている農業法人サラダボウルでの取り組みについて伺います。最後に田中さんの長女が選んでくださいました吉田拓郎、今日まで、そして明日からをお送りします。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。